今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。ジョセ、こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
今週も
よろしくお願いいたしますね。
といったところで6月ですけれども、まだ梅雨には入ってない、もう入ってるのか、まあなんか梅雨は今年はどうなんだろうみたいな。
そうですね、
なんかあれじゃないですか、結構今年は冬も寒かったせいか、なんか、はい、暑い日となんか涼しい日の寒暖差がなんかちょっとこの梅雨前はありますよね。
なんか結構極端な感じがします
ね。そう、なんか夏日みたいな日もあるけどなんかサンダルで短パンかなと思いきやなんか次の日ロンティーみたいな。
ちょっとっとっとっとみたいな。
超わかります。
だなんか超過も多分そんないい日に当たった人はボコボコつって、
そうですね、
当たってないといまいちみたいな感じなんでしょうけども。
僕はずっと寒いですね。
寒い
です
か。
寒い、
寒いです。
冬眠しないで起きてきなさい。
すいません。
なんかでも今年はね、冬が釣れなかったせいかね、なんかあんまりなんか釣れない感はないですけど。
あ、本当ですか。
なんか一気に魚動いた感はすごい感じるけどね、きっちりした冬があったから。
はいはいはいはい、
まあそんなでこんなんですけれども、
はい、
先週も今週に引き続きじゃなくて、はい、今週も先週に引き続き、
はい、
ゲストの方が遊びに来てくれてますよ。
はい、
じゃあご紹介よろしくお願いします。
ありがとうございます。ご紹介させていただきます。職業釣り師の方です。エバグリーンより小沼雅也さんのご登場です。こんばんは。
あ、こんばんは。どうも小沼雅也です。
こんばんは。
こんばんは。小沼さん、
こんばんはです。
キャンバンは、キャンバンは、
キャンバン
は
です。
キャンバンは。
そんな小沼さんですが、
はい、
先週はなんかね、いろいろな話をしましたけれども、
はい、
ビッグマック40万円で食った男、
ね、
小沼まさやでございます。
間違いない、そこ自信持っていますね、40万です。
40万、
はい、
そこの話は、小沼チャンネルとかでは言ってないんですか。
言ったことないです。
言ったことない。
初めて今日言っちゃいました。お手なんで、実は
ぜひぜひ、あの YouTube チャンネル自身のね、小沼さんやっていただきたいなと思います。
いやいや、言いたくない。
そうそう、小沼さん、小沼チャンネルは、はい、もうやられてどのくらい経
ったんですか。もう丸2年です、ちょうど。
で、結構な頻度で上げられてる。
そうですね、週2、3回上げる感じで。
あ、結構ですね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
まあ、でそこではいろんなこのことを語ってるんですか。
もうひたすらシーバスの話で、塾みたいな感じで、
は
い、
ああ、なるほどなるほど。
でやってます。もう本当講師として。
はいはいはいはい、
そんな感じでやってますよ。
でもそれこそね、講師としてじゃないですけど、シーバスもね、先週もちょっとおっしゃってましたけど、やっぱりそのちょっと一昔前より釣りづらくなってると。
だいぶ。
あ、
まあ、それは当然人増えたのもありますし、まあ、すごいシーバスこう来てるんですよ、ブームで。それがね、この去年もロケ行ってね、今まで全然いなかったポイントに、
は、
朝明るくなってくるじゃないですか。100人ぐらいいるんですよ、砂浜に。
ちょっとそれは盛りました
ね。盛りました。本当に、
はい、100人。
砂浜だとそうっすよね、
はい、あのサーフみたいな言ったら、
はい、
うん、
サーフだと
100人ですか。
はい、駐車場満帆です。カメラマンビビってました。
それこそ去年まで誰もいなかったのに。
一昨年まで。
あ、一昨年まで。
はい。
そんなに流行ってんですか。
いんすよ。
だってシーバスらめっちゃ売れますよね、今。
絶好調でございますね、おかげさまで。
でもやっぱりそれだけ人口が増えたってことは、まあ非常にいいことではあるんですけどね。
そうですね。
ただやっぱり現状、魚をやっぱそれだけの人が叩いてるとなると、やっぱ釣りづらくはなってきてる。
だいぶ釣りづらくなってます。
うん、
もうほんとちょっとした差で出ますよね、色の違いとか。
はいはいはいはい、はい。
で、今日まんま色関係ないとこでも、うん、だんだん色の差が出てきたりとか、
はいはい、
巻きスピードであったり、
はいはい、
トレースコースであったり、
一見みんなこうリアル系のね、カラーを使いたいところですけど、思いっきりレッドヘッド投げてみるとか。
そうそうそうそうそう。だからもう不人気カラーが釣れるんですよ。
はいはいはいはい。
みんなが投げない色。
はい、
やっぱこの城だから、ちょっとこの城からがいいかなみたいな。イワシ食ってっから、イワシからがいいかな。
全然全然全然
全然ダメです。
ですよね。
もう全然かぶせ気味ですけどね。
全然ダメですよね。
全然ダメです。もうリアルから釣れない。
ね、そこはもうドピンクとかいかないとね。
はい、
そんなに増えてるんですか。
増えてる。もうびっくりするぐらいいる。
すごいですね。
じゃあそれこそ本当に、なんだろう、小沼さんももうそのシーバスでこう、プロとしてやられてもう何十年も経つと思うんですけど、
26年目です。
26年目、
はい、
でやっぱこう知らないポイントは少ないっちゃ少ないじゃないですか。
シーバスはもう大体僕岩手県以外本州全部釣ってるので。
ああああああ、
本州は
だから言ったら知ってますよね。
はい、で海なし県でも釣ってるんですよ。岐阜とか栃木とか、
はいはいはい、
群馬とか。まあ釣ってないのは長野と山梨、あと滋賀県は釣ってないですけど、それが大体。
そう考えてもう本当知らないポイントもないぐらいじゃないですか。
しないと喋れないですよね。質問とかされた時答えられないと、うん、そこはあるので一応全国は行くようにしてます、ね、
いや素晴らしい。
でもやっぱ全国的にそして釣れない、
はい、
やっぱりシーバスもそうなんですね。
であとさ、やっぱシーバスどうしてもこう潮のね、その上げ下げというか、はい、そこでもやっぱ超過って出るじゃないですか、はい、そこはどうですか、やっぱり生き物だからちゃんといい感じの時はいい感じになるのか、逆の魚も出てきてます、ちょっと逆に悪い時の方が釣りやすいエリアとかあるんだよねみたいな。
逆にね、人がいないタイミングの方が釣れるようになりましたね、雨降ってる日とか夜中とか、そっちの方が釣れますね。もう朝マズメ夕マズメはやっぱリモートの人が増えたので逆に多かったですね。
やっぱ人的プレッシャーっていうのはやっぱ明らかにかかってる。
ありました、
まあでもそうですよね、やっぱ言ったら休む日がない、休む時がないですもんね、シーバスもね。
そうなんですよ、で特に東京は海沿い多いじゃないですか、だからもうどこも釣り人いて大変でしたよ。
確かに、でもそんな状況下でそのロケやるってなると本当大変ですね。
大変ですよ、あやってるってよく聞こえるんですよ、今日やってるよみたいな、結構だんだん釣るじゃないですか、近もうすぐ5メーターぐらい横にいるんですよ、
はいはいはいはい、
えーみたいな、どこでも OK とは言わないですけど、僕が釣ってて30メーター横から投げてかぶせられました。俺マジで久々に切れましたもん去年ロケで、おいって言っちゃいました。
いやでもそのなんだろう、やっぱりこうそこって何メートル以上とかそういう決まりは正直ないじゃないですか、
はい、
そうですね、だけどやっぱりこう釣り人としてのモラル、
そうだって3人分引っ掛けてったんですよ
ね、え
あれはちょっと久々に、
それはね、
でカメラマンに止められました、お前さんちょっと、いやもう僕たもう我慢できなかったですね。
まあでも常識的に考えてですよ、ね、自分が先に行って そのロケをやって、
僕夜中の3時からそこ撮ってたんですよ、
ね、
場所、で後から昼ぐらいに来て、目の前でボールしたんですよ、で僕そこで釣ったんですよね、
はい、
そしたら上流からブワーン投げてきて、3人分のルアー全部引っ掛けてきました。
マジっすか。
いやでもそれはさすがに、
それはちょっとね、
いやさすがにですよ、
まあもちろん間違ってますよ、
そうですね、
したらだって目の前でボールしたからって言われました。
いやいやいやいや、だって目の前で釣りしてるでしょ
って、そうそうそうそうそう
最初にいるんだからね、
もうあれはショックでした ね、
いやまあショックなやつ
だね。やっぱりそのなんだろう、釣り人が増えてあまりやられたことない方が増えてくると、そういうこともね、やっぱり現場で、ね、起きやすくなってくるんで、やっぱりまあどうしても釣りたい気持ちは分かるんですけれども、先にいられた方がやっぱりそういうところは優先で、
そうですね、
っていうのがね、一応ね、流れですよね。
で他のところ行ってまた空いたらそこへ入る、そう、ね、やっぱりそれがね、やっぱそのアングラーとしてのこうルールだし、
バスはそういうのないですか。
いやいやいや、ありますよ、
全然ありますよ、
ただやっぱりこうあるのはどうしてもやっぱり人が多いところって、人が多い中で釣りをしなきゃいけない暗黙のなんかこうルールみたいのがあって、特にその人がいないところで釣りしてる感覚の人と人が多いところのエリアの感覚の人って違うんですよ。だから少ないエリアでやってる人ってこれ以上絶対来ないでしょって、行かないしって思うんだけど、多いところのエリアでやってる人ってこのくらいまではありだよねっていうのが結構近いんですよ。
まあ缶釣りだとそうなりますよね。
そう、そこの免疫力が全然違うんですよ。
全然違う。
あ、なるほどな。
それはやってても僕らが現場で出ても感じますね、
あと特に前に投げてる釣り場だったら近くなってもサーフみたいなね、さっきの、いいんですけど、横に投げるエリアで近いってありえないじゃないですか。
それ無理ですね。
ありえない。
それ無理だな。
前はね、100歩ずつ分かりますよ、前に、まあ、言ったらブレイク狙ってますとかね、
ですね、
そうだったら分かりますけど、横に投げるところでさ、近くに来られたらもう投げられないじゃんって話だから、
平気でいらっしゃいますからね、
だからちょっとルール的なね、そういうのもやっていかなきゃいけないのかなと。
そうですね、
だからこの前 YouTube でそういうの撮ったんですよ。
おー、いいっすね、
いいっすね、いいっすね、
釣り場を守ろうみたいな。
なるほどなるほど。
実は東京はもう投げ釣り禁止、ルアー釣り禁止のとこばっかなんですよ。
増えてきちゃって
る
んですか。
そう、僕一応テレビのロケするとき確認するんですよね、
はいはい、
そして2年前 OK だったポイントが、今
は
きし
い
ます。
はい、
江東区、品川区、大田区、投げ釣り、ルアー釣り禁止です。
あ、もう全部全部、
はい、
マジっすか。
今までできた釣り公園も禁止って言われました。テレビはダメって言われました。 YouTube もダメって言われました。商業的なものは全部ダメって言われました。
はあ、
ないじゃん、やる場所じゃ
ないです。だから僕のあのアメマ TV でやったやつは23区だ限定だったんですけど、
ほう、
釣り場がないので、
ほう、
あの東京湾だけなんです。だから神奈川、千葉、東京なり、
まあそうなりますよね、
はいはい、
だってできないんです
よ。できないです。もうびっくりですよ、ほんとないですよ。
へ
え。で、やったら法的処置にしますって言われたんで、
はあ
はあ、
まあだからいわゆるもう実質釣り禁止ですよね。
そうです。だから釣りするのはいいけどって言いました、黙認するけど、ロケはダメって言いました
。オルマンさんとかじゃあどうすんの。
だからもう東京は無理ですよ。 千葉とか神奈川でも川だけとか、うん、で川でやっても夜基本ダメなので、うん、デーゲームだけとか、
はいはいはい、
になりますよね。
それこそ26年前から比べるとそういうものも全て変わってますよね。
釣り場が全然ないです
ね。
もう26だからもう着水音が気にしなくて釣れたんですよ、
ね、むしろでかい方が釣れんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう、もうでもドチャートで釣れんじゃねえのみたいな。もう全然違いますよ。もうトレースコーツからもう全部シビアにやんないと、この風が吹いた時釣れるとかもう意味わかんないです。もうパターンもちゃんとした細かいことまで分からなきゃダメですよね。ですよね。それで花とかの写真撮るようになった。
おお、なるほどなるほどなるほど、
そういうことですか、
ね、前回言われてましたもんね。うん、
やっぱりね、そのなんつうの、なんとなくこの時期はこんな感じかなっていうんでもね、うん、やっぱりまだその花が咲いてないとか、はい、その花が枯れてないとか、うん、まあいろいろあると思うんだけど、はい、やっぱそういう自然って結構ね一体してますからね。
リンクしてます
よね。そうですね、
自然っていうのはね。
だからもう釣れる海でカンマンスあるじゃないですか、うん、だから釣れた蝶いつもチェックしてますもん。カラスガイがここまで見えた時釣れるとか、そこまでしなきゃ釣れないんで。
前まではなんとなくこれだったら魚入れるし、
釣れました釣れましたあ、もう、あ、右流れてクークークーだったのに、もう今全然です。もうちょっとしたタイミング、
はあ、
超厳しいです。
でもタイミングはそういった意味でバスも結構やっぱビッグフィールドは特になんですけど、すごく重要で、でかといってなんかずっとそのタイミングを粘ってるとじゃあ釣れるかって、そういう感じでもなくなってきてるなっていう感じはしますね。なんかその釣れるときは入ってすぐ釣れる、やっぱりその人的プレッシャーがかかってないタイミングと食うタイミングが合うと、だけどなんかじゃあその食ったから釣って半日粘ってじゃあその一つだったのが3つ釣れるかっていうと別にそうではない。結構なんか近年霞とかそういうことが起きうるかなと、うん、
だからここ2年間でもう立ち位置変えないで24時間投げたら釣れるのかとかとかそういう変な実験です
よね。
でもやっぱずっとやってるとやっぱタイミングがあるんですよ、うん、
あ
そういうのが分かってきましたよね。
なるほどなるほど。
あえてもうなんですかロケ的にやっぱその行ける場所行けない場所が限られてきて、
はいはい、
もうなんかあんま釣れないところでやんなきゃいけなくなってきてるんで、
うん、
そうだったらその釣れないところにもやっぱパターン見つけて釣るしかないので、
なるほどなるほどなるほど、
ちょっとワンチャンツーチャンを逃しちゃダメ。
そうなるとやっぱいきなり日中食い始めたり、
はい、あります
ありますよね。
人が投げない時間とか、ね、だから逆に蜂が多いとこだと危ないから釣れるんですよ、
う
ん、
あ、
あと狙い目はお化けが出るとこよく釣れますね。
ほ
あそこ出るよねってとこ人来ないんで、
あ確かにやっぱ本当にやっぱ人的プレッシャーってやっぱかかってるんです
ね。いやもうすごいと思います。
シーバスもバスも共通ですね、
うん、
いや一緒ですよ、
うん、魚はね、
うん、
歩いてるだけ。
自分ち覗かれてんのと一緒ですよ。
本当ですよね、
うん、
覗かれて荒らされてんだから寝
るまで、ね、だから石投げられてると一緒ですよ
休む暇ねえわ。
確かに、本当にだからもう大変ですよ。何事も考えないと
ですよね、
はい、
といったところでこの辺で1曲いってきましょう。
はい、
はい、ではですね、今週の1曲です。朝倉美希でヒーロー。
キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。
釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングでございますが、
はい、
今週もソルト界のレジェンド、オヌマンこと小沼正也さんが遊びに来てくれてますけれども、
ありがとうございます、
はい、
前半はやっぱりこうシーバスもなかなか釣りづらくなってきたなと、
うん、
言ったところで、でも小沼さんいろいろ細かいことをやっぱりこうプロアングラーでやられてていろいろ気にしながらやられてるって言ったところですけど、やっぱりまだまだこう探求していくとまだ爆調とかそういう、
全然ありますよ。
やっぱありますか、
うん、はい、やっぱ日々、学びがないとダメですね、
うんうん、あまあ魚も進化してる分人間もね
進化しないと、
進化しないとね。アングラーがもう
逆になんだろう、昔より面白く感じますね。
そのなんだろう、塩のせいとかにもできないし、
そう、
うん、あ
だ言い訳を排除するために研究してる感があります、
ね、はいはい、
もう釣れないってことは、うん、もう自分が負けなので、
そうですよね、
そう、だからまだまだ伸びしろがあるなと前向きに捉えてます。
でもやっぱそういった意味で言うと、そのちょっとバス化してますよね。バスとかもそういるからさ、
はい、
でシーバスとかだとこういないっていうジャッジもあるじゃないですか、
はい、あります
よね、もちろん入ってきてないと、
はい、
いや言っても潮回り悪いしみたいな、
基本東京湾に関して言えば、ベイトいたらいます、
は
あ、そうですか。
だいたいイワシ、ボラ、この城あたりいたら、
うん、
いますね。
へ、
あとは食わせられないのはアングラーの技量だけだと。
ああ、
本当はアングラが悪い。
はいはい、ベイトがいれば必ずと言っていいほどバ
あのシーバス口つかないだけです。
あ、
だってルアー描いたら食っちゃうんで、ほんと不思議な魚なんです。
あ、
だから逆にそこが面白い。ルアー一つで釣れたり釣れなかったりするんで。
なんかちょっとこうシーバスって俺そんなにやったことないんですけど、ほんと遊び程度にしか、うん、なんかスモールマ ウスの釣りが結構シーバスに近いなって俺思ってて、
もうドンズバです、まさしくない、
やっぱそうですよね、
はい、だから僕結構スモールは釣ってます。
ああ
僕スモールはなんかシーバスに習性近いので、
やっぱ近いですよね、
桧原、はい、でも野尻でも、
そうそうそう、
はい、釣りしたことあるので
、うん、なんかね本当に近いのよ、なんかだから分かんねえっつうか、向こうの気分もすげえあったりとか、だからその会で済ましてるけど、多分小沼さんとか向こうの気分をどこの気分で入るんだってことまでこう考えてるけど、
そうそうそう
そう、うん、
俺とかシーバスとかって、うん、気分で食わないだけかなみたいな。
あと逆にバスと違って好奇心が少ないと思いますね。
ああ
そうですか、
すごいビビりな気がします。
へ
え、もうかなりこもっちゃいますよね、もう出てきませんみたいな。
へえ、
それくらいシビアな魚なんですね。だけど当たりルアーを投げると出てくるっていう。
はいはい、
なるほど、
まあ、そこがまさにそのスモールなんですよね。
そうそうそうそう、
そうですね。
いきなりなんかラメ入ってるワーム投げたらいきなり食うとかさ、
はいはい、スモールあるもんね。
スモールあるんだよ、全然意味が、何のスイッチだったのみたいなさ、
うんうん、
そこが面白くてね。だから僕ルアー研究が好きなんですよ。
あ、
だからさらにこう次の引き出しのために研究としてバスルアーとかトラウトルアーは買ってますよね、うん、ビビるぐらい買ってますよ。
なんか小沼さんの中で最近なんかこれシーバスでいけんじゃないなって、その話せる範囲でなんか面白いのなんかあるんですか。
シーバスにはない動きだったけど、
うん、
シーバスではありっていう動きじゃなかったけど、バスなら当たり前だって動き
と
か。
だからなんすか、シーバスって結構ジョイント系あんま認知されてないんですけど、
はいはい、
バスってめっちゃ多いじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ジョイクロにしかり、
はい、
だからその辺がちょっと面白くて、バス多いので、
うん、
ジョイント系はすごい買ってますね。
へー、
まあ、ジャッカルさんであったり、今勝さんであったり、ね、うん、デプスさんであったり、相当買ってますよ。
へー、
なんかもしかしたらシーバス界でまたこうジョイントの何かが
あるっすね。
もしかしたらオルマンさんから発信されるかも、ね、
だから今、うん、あのバスだと今あれじゃないですか、ガストネーゼとかダブルスイッシャー入ってる、
はいはいはい、
そこの聞く場所がねやっぱシーバスでもあったんですよ。
マジっすか、
はい、ダブルスイッシャーが、
へえ、
今ちょっとダブルスイッシャー買い込んでますね。
へ
え、フィールドは言いませんけど、はい、あるんですけど、は
い
は
い、やってますね、
いろいろ、
ね、
やってますやってます。
ちなみにバズとかどうですか。
乗らない。
あ、やっぱり
乗らないんだ。
ただ面白いのがバズも土のうが入ってるポイントって根掛かり半端ないじゃないですか、
うん、
はいはい、
そういうとこってみんな狙わないから、うん、スピナーベルトをしばつくってきます。
はいはいはい、
あ
スピナーベルトはね結構ね霞の下の方でやってもめちゃ、まあ、ちょっとやっぱ食うのが下手なんだろうか、うん、当たんだけど乗らねえみたいな、なんだこれ、
シーバスシーバ
スね、はい、で最終的に釣れたやつがシーバスで、あ全部これシルバーだみたいな話の時が、
うん、
あの何回かあるんですけど、うん、なんかちょっとスピナビでも食うの下手なのか、なんかあれ何なんですかね、
なかなか乗んないですよね。
乗んないですよね。
あいつら、うん、マスターはどうか分かんないですけど、うん、威嚇アタックしてくるんですよ。
あ、
口開けないでドンって
一回どんなもんか触るみたいな。
昔あの何年か前こうコマーショーパターン見てた時に、
うん、
弱らせてから食ってたんですよ、アタックして。
なるほどなるほど、
それじゃ
な
くて、ね、
そう、それがあるのかなと思って。
はいはいはい、
なんか乗んないですよね。
そう、スピナーベア乗らない、
乗らないですよね。
でもどのポイントはスピナーベアじゃないと無理です。
あ、
引っかかっちゃって、
うん、
あそれで90とか釣ってる友達いるんですよ。
へ
え、 D ゾーンで釣ってるんですよ90。
へ
え、どのポイント
こんな D ゾーンが開きながら
そうもうぐっちょぐちょになって帰ってくるんですけどだからあのデプスさんの B カスタムでしたっけ、
はい、
あれ強くていいですよね。
あ、
そうです
ね、ワイヤー強いけどね。
アーム太いからねあれね。
でもなんかシーバスもだからやっぱりシーバス自体もやっぱりその動き的なもんで、今までの動きのルアーじゃなくてこう繋がってきてるから、
うんうん、
なんかこう向こうも開花してるから、いろんな多分また新しいジャンルができるかもしれないですね。
だから逆にでかいクランクは結構この種類はまったりするんですよ。
へえ、なんかああいう動きって素人ながら嫌いな感じしますけどね。
この種食ってる時はもうブリブリ泳いだ方が釣れるので。
へえ、
この種ってブリブリ泳ぐんですか。
泳いでない、
泳いでないよ。
泳いでないんだ。
そうだって 海にあんなの存在しないじゃん。
そう
こんな
ね、だ多分群れでいるじゃないですか、
うん、
それで気づくんじゃないですか。
ああ。
でアタックしてきて確認するんですよ、本物か偽物か。で偽物だと食わないですよ、
は
あ、で本物だと思ってもう一回食うんですよ、
はあ、
それが面白いですね。だからデカクランクとか面白いで出ますよ。
へ
え、去年秋のランカーシーバスで釣れました、
クランクで、はい、釣れますよね。
あ、釣れるんですか。
びっくりしましたよ、釣れるんだと思って。
だから面白いのが海なし県ほどクランクで釣れるんですよ。
へえ、
デプスさんのイボーグとか結構埼玉で釣れるんです
よ、はい、あ、そうなんですか、は
い。だからいわゆるあの 川にあのいるシーバスは本当にこう獰猛っていうか、
はい、
あの動きが何でも良かったりするますとかありますよね。
だからなんだろう、ひょろっとしたやつは結構いろんなルアー食ってきます。
あの細長い、
はい
はいはいはいはいはい、
なるほどなるほど、
そうなん
ですか。よくルアーで釣るやつですよね、バスやってても、
はい、そういうやつはいろんなルアー食ってきますね。
あのぼってりしたやつ
は釣れない、
確かに 釣れないかも。
釣れない。そういうやつはやっぱ海なんですよ。で僕の認識ですよ、うん、あいつら多分景色覚えてると思うんですよ。
ほう。
だから頭いい真っ黒の芝生でしょ、
う
ん、そういうやつはもう自分の景色を見ててそこに変なとこに人が立ってるだけで口つかないんですよね。
は
あ。それなんで分かったかというと、ライギョでこれ分かんないですよ、
うんうん、
麦わら帽子だと釣れる説があったんですよ。
はいはい。麦わら帽子をかぶってると
農業のおじさんだと思ってるって、
うん、
ライギョは警戒しないと、
うん、
でキャップはライギョマンだから口を使わないっていう噂を聞いて、うん、そういうことを聞いてちょっとシーバスで試そうかなと思って。
面白い。
いやでもそのためで言うと、いやバスやつもあるじゃん。例えば迷彩の服着てると気づいてないとか、
はいはいはい、
やっぱりこの蛍光の色着てると気づいてる。
そうですね、う
ん。だから僕それからこれ恥ずかしいんですけど膝パッドつけて今釣りしてます。
ああ。
もう海面から頭出ないスピードだと食うんですよ頭が。
はいはいはい。
もう低くもうそれもライゲで覚えました。やっぱ低くした方が釣れます。
でもサイトの釣りもそうじゃん。結局向こうが見えないで、うん、例えば木に隠れて投げてれば釣れますけど。
でやっぱ膝パッドしないと痛いので、
うん、
やっぱ僕、ね、霞の生釣った時もちゃんと膝パッドしてやってました。
なるほどなるほど。
まあでもシーバスもそうやってやんねえと釣れねえぞって話ですよね。も
うそうです間違いないです。
膝がシャイニングウィザードにやりすぎとかじゃないですか。
ダメです。
違います違います。
なるほどなるほど。
すげえ。でもじゃあその辺はあれですか、うん、あのオヌワチャンネルを見れば
あんまり言ってないですね。
言ってないですか。
はい、僕有料の方もやってるので。
あそういう有料の方もやってるんですか。
そう
なの。今のじゃあ話は有料の話ですね。
有料級です。
有料の話
だ、はい、
ありがとうございます、はい、
有料級です。有料級です。だから帽子のことなんか言ったことないですもん。
あ
ありがとうございます。
じゃあ有料チャンネルだこっちは。
そうです。7年ぶりなので7年ぶりなので有料消えちゃいました。
いやもうごちそうさまです。案件ですよ。
ちなみにオヌマンチャンネルの有料版があるってこと。
ありますあります。
あでじゃあ普通に、オヌマンチャンネルの YouTube はその誰もが見れる。
見れます。
はい。
有料は会員980円払わないと見れないので。
で今話しに行った内容とかはそっちの980の方なわけ、
う
ん、
そうで言ったらその980の方も、週に何回も上がってるんですか。
週に4回上げてます。あつは月に1回毎週1回です。
あ毎週1回
だからどんどん自分の身が削られていくんですよ。
そう
間違いないですね。
はい。
どんどんじゃ進化しないとダメだね。
そうなんですよ
ね、
だからそれもあって前よりノート取るようになった、
うん、あだって俺
覚えてないですもんね。
久々にオヌマンさんに会ったけど前はこんな細かい話とかしてなかった気がしたもん。
そう
前はもっと大雑把でやーとかなんかやーかんかん
かんかんみたいな
感じだったけどちょっとやっぱ会ってこういう、まあ、あのシーバスもバスもそうですけどこう釣れなくやっぱなってきて自分たちでこうクレバーに頭をこう、ね、ひねって考えてやっぱやらないと釣れないんだなっていうのがよくわかりましたよね。
だからまあ UFO じゃなかったとしても、うん、言ったらもっと考えるようになったってことですよね。
そう
ですね。
だからもうリーダーの伸びの感じも気にするようになりましたよ。
あ
もうねバラせないんですよ昔みたいにいっぱいかかんないから、
はいはい、
だから、
まあ、いいやまた次釣れやみたいにや
ったらだけどもう本当そうだったんですよね、
うん、
ぶっちゃけね、
うん、
だけどもうワンバラしか命取りになるので、
うん、
ディフェンス面がすごい鍛えられましたね、はい、
ディフェンス強化だ。
はい。もうバラしもうファイト
言ったらフルちゃんとセッティングした上でバラしたら納得するけどもここをこうしとけばよかったじゃん。
だからもう本当に守備が上手くなきゃダメになりましたね。
あ
もう打つだけじゃダメでしたね。
ダメか
やっぱり俺の職業シーバスプロ。
いや間違いない
です
ね。
パイセンてか53歳で進化してますね。
はい、53なんですけど進化してますよ。
まあやっぱり日々進化し続ける男を小沼正也に変えた方がいいんじゃないですか。
そうですね。それの方がいい絶対。
そうしましょう。
は
い、そうしましょう。といったところで、ね、時間も来てしまいましたけれども、小、は、沼、い、さんあの久々に遊びに来ていただいたんですけれども、
はい、
プレゼントをいただきたいなと思うんですが、
はいはい、今回ですね、うん、エバーグリーンさんのシーバスルアーセットの詰め合わせ、
はい、
それをね、ユーザーさんの見てくださってる皆さんにプレゼントしたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、
はい、リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp までどしどし応募ください。
情勢なんかありますか。
はい、ありがとうございます。7月3日までのセールとなっております。アーリーサマーセール、こちらですね、大変お買い得なビッグセールとなっておりますので詳しくはホームページをご覧ください。もう1点です。たくさん釣りたいよ、キャスティングを応援します。キャスティング感謝で毎月3のつく日はキャスで、税込み5500円以上のおかげでポイントが5倍つきますのでぜひですねこちらも詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、はい、ということで2週にわたり、7、8年ぶりにフィッシングトレイン小沼さん来ていかがだったでしょうか。
いやなんかさらにもう2人のねトークが素晴らしくてい
やいや
面白いなと思って。
いや
いや面白いですよ。
このトークを出せたのもやっぱり
いやもう本
当ね、マクダーナルズ40
枚のフィッシングショーの MC やってほしい2人
に。いや間違いないですよね。
それでねあの人の真似してほしいな本当に本当にもう
いやでもなんか最近ね、なんかいつだったかも誰かに言われたら、なんかそのオールスターの MC やってほしい、誰だ言ってたんだっけな、なんか最近 MC 話あるんですけど、まあ、はいはい、もし何かありましたら問い合わせください。
そうですね、問い合わせください。
ぜひちょっとあのキャスティングさんのね、東北フィッシングショー楽しみしてるので
、いやいいですね、やりたいですね。
ですねですね。
まあ、でもでそこで逆にトークをシャッフルしてほしい、もう垣根を越えて、
はいはいはいはい、
バスはバスだけじゃなく、
いいっすね、いいっすね、はい、いいっすね、
うん、そういうのしたい、
すごく面白い。だから
多分バスの人とも喋れる、誰でも、
うん、そうですよね、
うん、そういうのしたい、
確かに。
そういうね、こうなんつうの、バスとかシーバスとかの垣根を越えた
ね。そうそうそうそう、ね、
釣りというもので、
そう、そう、
いや面白い、
いいですね、
いいですね。じゃあちょっとキャスティングやる前に、
はい、お願いします、はい、
で、小野間さんもね、ちょっと7年ぶりでしたけど、はい、もうちょっと年一ぐらいはぜひ、
そうですね、
今後は
呼んでくればいつでも来ますよ。
いや、本当にちょっとお願いします
よ。ぜひぜひ、本当に呼んでくださいよ、
本当に呼びますよ、
もう全然プレゼント
を
持ってますよ、お願いします、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。ということで、小沼さん2週にわたりお忙しい中ありがとうござい
ました。ありがとうござい
ました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョ
イ、エンジョイ
フィッシング
はい
あれ
何はい
ジャンポケの斉藤さん、
いや、さっきなんかさ、はいって言ってなかったっけ、
はいはいあーいなんか言って分かんないけど、あーい
あーいなっちゃってる。